Spinner。 話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組では、知れば誰かに話したくなるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、ビジネスシーンでもプライベートでもコミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えば、こんな話題。あなたはコーヒーが好きですか？朝、コーヒーから始める。仕事の合間にコーヒーでブレイクする。そんな方、きっと多いと思います。今、日本ではコーヒーショップやコーヒースタンドがない街を見つけるのは難しいほど、コーヒーを取り巻くビジネスが盛り上がりを見せています。一杯のコーヒーを求めて、お気に入りのカフェやスタンドに足しげく通ったり、自分で豆から焙煎したり、こだわりを追求する人もいれば、コーヒー豆のサブスクリプションや好みの味で入れてくれる IoT コーヒーメーカーなど、次々登場する画期的なサービスを使い楽しまれている人も。20年前に比べるとおよそ 1.5 倍にもなった日本のコーヒー消費量ですが、それでも一人当たりでは1日1杯に満たない程度。欧米諸国と比べると、まだまだ開拓の可能性があるジャンルなんです。もしもあなたがコーヒー好きなら、こんな言葉を耳にしたことがあるはずです。スペシャルティーコーヒー。そして、サードウェーブコーヒー。そう、今回の話題の話題は、コーヒーです。その中でも、スペシャルティーコーヒーについてお話ししましょう。世の中には混同している方が実に多いようですが、スペシャルティーコーヒーとサードウェーブコーヒーは全くの別物。ではまず、実は正確には知らないんだよねという方のために、サードウェーブコーヒーについて簡単にご説明しましょう。19世紀ヨーロッパで最初のコーヒーブームが起こりました。これがファーストウェーブコーヒー、コーヒー流行の第一波です。次に1960年代から70年代にかけて、アメリカ西海岸のシアトルでコーヒーブームが局地的に沸き起こり、それが世界中に広がりました。これがコーヒー流行の第二波、つまりセカンドウェーブコーヒー。この時、第二波セカンドウェーブの立役者になったのが、シアトル創業のスターバックスコーヒー。第二波の特徴は、エスプレッソマシンを使ったいわゆるラテ文化。その後、北欧ノルウェーのオスロからじわじわと世界に広がっていったコーヒーの新たな流儀、それがコーヒー流行の第3波。そう、サードウェーブコーヒーです。サードウェーブコーヒー、そのカルチャーの中心にあったのは、フィルターを使い人の手でじっくり湯を落とすドリップコーヒー。注がれる湯の量を計量器で測るなど、ストイックな姿勢も特徴の一つ。そんなサードウェーブコーヒーのスタイルを牽引したのが、オスロ創業のコーヒーチェーン、フグレンコーヒーでした。昨今話題となったサードウェーブコーヒーとは、すなわち欧米におけるコーヒーの流行の第3波のこと、流行の名称です。一方、スペシャルティーコーヒーとは、上質なコーヒーを育てているコーヒー農園のことであり、 そこから生まれてくる高品質なコーヒー豆そのもののこと。つまりある条件を満たしたとても高品質なコーヒーのことをスペシャルティーコーヒーと呼ぶのです。そんなスペシャルティーコーヒーを選んで飲むことは農園で働く人々の労働環境について考えている証。さらに持続可能な社会活動への貢献になるといいます。スペシャルティーコーヒーによる持続可能なビジネスモデルとは。アメリカ西海岸オレゴン州ポートランドに1999年に生まれたスタンプタウンコーヒーロースターズ。創業者ディアン・ソレンソン、カリスマ生豆バイヤーのダリン・ダニエル、彼らが作った量ではなく質を追求する持続可能なコーヒービジネスがスペシャルティーコーヒーの世界を広く世界に知らしめたと言っていい。彼らのコーヒー哲学の根底にあるのがシード・トゥ・カップという考え方。農園からコーヒーカップまで、その過程の全てにおける徹底した品質管理へのこだわり。ソレンソンとダニエルが最も重要視したのはトレーサビリティだ。トレーサビリティ、流通経路をきちんと見極め管理するということ。それは現場で働く人たちの労働環境、生活環境の向上にもつながる。コーヒービジネスの場合、流通経路の最先端にあるのがコーヒー農園だ。大企業や大手商社のオーナーがそこまでわざわざ足を運ばないだろう。スタンプタウンコーヒーロースターズの生豆バイヤーダニエルはその最先端、つまり一番遠くへ足を踏み入れることから仕事を始めた。例えばダニエルはアフリカ、ルワンダに幾度も足を運び、現地コーヒー農園の劣悪な労働環境を改革していった。水が足りないとわかるとスタンプタウンが出資して山から水道を引く。その水道は農園だけではなく近隣の住民たちも自由に使えるようにする。彼らのコーヒービジネスが地域住民の暮らしまで豊かにしたのだ。コーヒー豆を大量生産し安価に売りさばくのではなく、限られた数の本当に良い生豆だけを育てるということ。そしてそこからさらに本当に良い豆だけを選別すること。その作業の尊さをカリスマ生豆バイヤーのダニエルはルワンダのコーヒー農園の人々に説いていきました。もちろん仕事の対価となるサラリーをきちんと支払って。ポートランド本社のオーナーやバイヤーが現場にやってきて、直接農園の労働者たちと顔を突き合わせて話し合い進めていく。そうして信頼関係が築かれ、新たなルーティーンが構築され、結果本当に高品質のコーヒー豆が生まれる現場が作られたのです。ここに理想的なビジネスモデルがあります。そしてこのモデルはコーヒービジネスに限った話ではありません。あらゆる農作物、あらゆる工業製品、あらゆるコンテンツにとって同じ。作る人、売る人、買う人、すべてが納得し幸せになるモデル。だからこそ持続可能。ビジネスの経営者、ビジネスを仕掛ける人たちは本社、 例えば東京やニューヨークといった場所にいて、物が作られる現場にはわざわざ出向きません。つまり、依頼している人、経営側と依頼されている人、現場に直接的なコミュニケーションはないということ。お互いを知らないのに、果たして真に良いものが生まれるでしょうか。スタンプタウンコーヒーロースターズは、真に良いコーヒーだけを生みたいと考えました。それは直接的なコミュニケーションから生まれるビジネスでした。最初面倒に見えても、長い目で見ればその方がずっといいというビジネス。従来の質より量というコーヒー業界へのカウンターカルチャーとして、スペシャルティーコーヒーの世界は育まれました。このコーヒーは農園で働く労働者から地域の人々までみんなを豊かにし、消費者である私たちにも高い満足感を与えてくれます。まさにウィンウィンの関係。そう、だからこれは持続可能なビジネスモデルなのです。あらゆるビジネスのフィールドでこの哲学は生かすことができます。現場との直接的なコミュニケーション、互いに認め合い信頼関係を築き、すぐではなく少し先の未来を見て、まず整えることから始める。スペシャルティーコーヒー。このように真に上質なコーヒーは、健康的で持続可能なビジネス哲学から生まれました。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでプライベートで新しい扉が開くきっかけになりますように。次回はサウナにまつわる話題の話題。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。